リヨンの妻。著者、太宰治。翻訳者、桐子シスミ子。一。慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて、私はその音で目を覚ましましたが、それは泥酔の夫の深夜の帰宅に決まっているのでございますから、そのまま黙って寝ていました。夫は隣の部屋に電気をつけ、はっはっと凄まじく荒い呼吸をしながら、机の引き出しや本箱の引き出しを開けてかき回し、何やら探している様子でしたが、やがてどたりと畳に腰を下ろして座ったような物音が聞こえまして、あとはただ「はっはっ」という荒い呼吸ばかりで何をしていることやら。私が寝たまま、お帰りなさいまし。ご飯はお済みですか？音棚におむすびがございますけど、と申しますと、いや、ありがとう、といつになく優しい返事をいたしまして、坊やはどうです？熱はまだありますか？と尋ねます。これも珍しいことでございました。坊やは来年は4つになるのですが、栄養不足のせいか、または夫の種毒のせいか、病毒のせいか、よその2つの子供よりも小さいくらいで、歩く足元さえおぼつかなく、言葉もうまうまとかいやいやとかを言えるくらいが咳の山で、脳が悪いのではないかとも思われ、私はこの子を銭湯に連れて行き、裸にして抱き上げて、あんまり小さく醜く痩せているので、寂しくなって大勢の人の前で泣いてしまったことさえございました。そうしてこの子はしょっちゅうお腹を壊したり熱を出したり、夫はほとんど家に落ち着いていることはなく、子供のことなど何と思っているのやら。坊やが熱を出しまして、と私が言っても、あ、そう。お医者に連れて行ったらいいでしょう。と言って、忙しげに二重回しを羽織ってどこかへ出かけてしまいます。お医者に連れて行きたくても、お金も何もないのですから、私は坊やに添い寝して、坊やの頭を黙って撫でてやっているより他はないのでございます。けれども、その夜はどういうわけか嫌に優しく、坊やの熱はどうだ？など珍しく尋ねてくださって、私は嬉しいよりもなんだか恐ろしい予感で背筋が寒くなりました。何とも返事のしようがなく黙っていますと、それからしばらくはただ夫の激しい呼吸ばかり聞こえていましたが、ごめんください、と女の細い声が玄関でいたします。私は総身に冷水を浴びせられたようにぞっとしました。ごめんください、大谷さん。今度はちょっと鋭い誤調でした。同時に玄関の開く音がして、大谷さんいらっしゃるんでしょ？とはっきり怒っている声で言うのが聞こえました。夫はその時やっと玄関に出た様子で、なんだい？とひどくおどおどしているような間の抜けた返事をいたしました。何代ではありませんよ、と女は声を潜めて言い、こんなちゃんとしたお家もあるくせに、泥棒を働くなんてどうしたことです。人の悪い冗談はよして、あれを返してください。でなければ、私はこれからすぐ警察に訴えます。何を言うんだ、失敬なことを言うな。ここはお前たちの来るところではない。帰れ。帰らなければ僕の方からお前たちを訴えてやる。その時もう一人の男の声が出ました。先生、いい度胸だね。お前たちの来るところではない、とはでかした。呆れて物が言えねえや。他のこととは違う。よその家の金を、あんた冗談にも程度がありますよ。 今までだって私たち夫婦はあんたのためにどれだけ苦労させられてきたかわからねえのだ。それなのに、こんな今夜のような情けねえことをしでかしてくれる。先生、私は見損ないましたよ。ゆすりだ、と夫はいたけだかに言うのですが、その声は震えていました。恐喝だ、帰れ。文句があるなら明日聞く。大変なことを言いやがるな。先生、すっかりもう一人前の悪党だ。それではもう警察へお願いするより手がねえぜ。その言葉の響きには私の全身鳥肌立ったほどのすごい憎悪がこもっていました。勝手にしろ！と叫ぶ夫の声はすでに上ずって空虚な感じのものでした。私は起きて寝巻きの上に羽織を引っ掛け、玄関に出て、二人のお客に、いらっしゃいまし、と挨拶しました。いや、これは奥さんですか。膝切りの短い外套を着た50過ぎくらいの丸顔の男の人が、少しも笑わずに私に向かってちょっとうなずくように会釈しました。女の方は40前後の痩せて小さい、身なりのきちんとした人でした。こんな夜中に上がりまして。と、その女の人は、やはり少しも笑わずに、ショールを外して私にお辞儀を返しました。その時、やにわに、夫は下駄を突っかけて外に飛び出ようとしました。おっと、そいつはいけない。男の人はその夫の片腕を捕らえ、二人は瞬時もみ合いました。離せ、刺すぞ。夫の右手にジャックナイフが光っていました。そのナイフは夫の愛憎のものでございまして、確か夫の机の引き出しの中にあったので、それではさっき夫が家へ帰るなり、なんだか引き出しをかき回していたようでしたが、かねてこんなことになるのを予期してナイフを探し、懐に入れていたのに違いありません。男の人は身を引きました。その隙に夫は大きいカラスのように二重回しの袖を翻して外に飛び出しました。泥棒！と男の人は大声を上げ、続いて外に飛び出そうとしましたが、私は裸足で土間に降りて男を抱いて引き止め、およしなさいまし。どちらにもお怪我があってはなりません。後の始末は私がいたします。と申しますと、そばから四十の女の人も、そうですね、父さん。気違いに刃物です。何をするかわかりません。と言いました。畜生、警察だ。もう承知できねえ。ぼんやり外の暗闇を見ながら、独り言のようにそうつぶやき。けれども、その男の人の聡明の力はすでに抜けてしまっていました。すみません。どうぞお上がりになってお話を聞かせてくださいまし。と言って、私は式台に上がってしゃがみ、私でも後の始末はできるかもしれませんから、どうぞお上がりになって、どうぞ、汚いところですけど。二人の客は顔を見合わせ、かすかにうなずき合って、それから男の人は様子を改め、何とおっしゃっても私どもの気持ちはもう決まっています。しかし、これまでのいきさつは一応奥さんに申し上げておきます。はあ、どうぞ、お上がりになって、そしてゆっくり。いや、そんなゆっくりもしておられませんが、と言い、男の人は外套を脱ぎかけました。そのままでどうぞ、お寒いんですから本当にそのままでお願いします。うちの中には火の気が一つもないのでございますから。では、このままで失礼します。どうぞ、そちらのお方も、どうぞそのままで。男の人が先に、それから女の人が夫の部屋の六畳間に入り、腐りかけているような畳、破れ放題の障子、落ちかけている壁、髪が剥がれて中の骨が露出している襖、 片隅に机と本箱、それも空っぽの本箱。そのような荒涼たる部屋の風景に接して、お二人とも息を飲んだような様子でした。破れて綿のはみ出ている座布団を私はお二人に勧めて、畳が汚うございますから、どうぞこんなものでもお当てになって、と言い、それから改めてお二人にご挨拶を申しました。初めてお目にかかります。主人がこれまで大変なご迷惑ばかりおかけしてまいりましたようで。また、今夜は何をどういたしましたことやら、あのような恐ろしい真似などして、お詫びの申し上げようもございません。何せ、あのような変わった気性の人なので、と言いかけて言葉が詰まり、落雷しました。奥さん、誠に失礼ですが、いくつにおなりで？と男の人は、破れた座布団に悪びれず大あぐらをかいて、肘をその膝の上に立て、拳で顎を支え、上半身を乗り出すようにして私に尋ねます。私でございますか？ええ。確か旦那は30でしたね。はあ。私は、四つ下です。すると26。いや、これはひどい。まだそんなですか。いや、そのはずだ。旦那が30ならば、そりゃそのはずだけど、驚いたな。私も先ほどから、と女の人は男の人の背中の影から顔を出すようにして、感心しておりました。こんな立派な奥さんがあるのに、どうして大谷さんは、あんなに、ねえ。病気だ。病気なんだよ。以前はあれほどでもなかったんだが、だんだん悪くなりやがった。と言って、大きいため息をつき。実は奥さん、と改まった口調になり、私ども夫婦は中野駅の近くに小さい料理屋を経営していまして、私もこれも上州の生まれで、私はこれでも堅気の商人だったのでございますが、道楽家が強いというのでございましょうか。田舎のお百姓相手のケチな商売にも嫌気がさして、かれこれ20年前、この女房を連れて東京へ出てきまして、浅草のある料理屋に夫婦共に住み込みの奉公を始めまして、まあ人並みに浮き沈みの苦労をして少し蓄えもできましたので、今のあの中野の駅近くに昭和11年でしたか、6畳一間に狭い土間付きの誠にむさ苦しい小さい家を借りまして、一度の遊興費がせいぜい1円か2円の客を相手の心細い飲食店を開業いたしまして、それでもまあ夫婦が贅沢もせず地道に働いてきたつもりで、そのおかげか焼酎やらジンやらを割にどっさり仕入れておくことができまして、その後の酒不足の時代になりましてからも、よその飲食店のように転業などせずに、どうやら頑張って商売を続けてまいりまして。またそうなると、ひいきのお客も向きになって応援をしてくださって、いわゆる軍艦の酒肴がこちらへも少しずつ流れてくるような道を開いてくださるお方もあり、対米英戦が始まって、だんだん空襲が激しくなってきてからも、私どもには足手まといの子供はなし、故郷へ疎開などする気も起こらず、まあ、この家が焼けるまではと思って、この商売一つにかじりついてきて、どうやら理財もせず終戦になりましたので、ほっとして、今度は大っぴらに闇酒を仕入れて売っているという、手短に語るとそんな身の上の人間なのでございます。けれども、こうして手短に語るとさして大きな難儀もなく、割に運がよく暮らしてきた人間のようにお思いになるかもしれませんが、人間の一生は地獄でございまして、寸前尺馬とは全く本当のことでございますね。 一寸の幸せには一尺の魔物が必ずくっついてまいります。人間365日、何の心配もない日が一日、いや、半日あったらそれは幸せな人間です。あなたの旦那の大谷さんが初めて私どもの店に来ましたのは、昭和19年の春でしたか。とにかくその頃はまだ対米英戦もそんなに負け戦ではなく、いや、そろそろもう負け戦になっていたのでしょうが、私たちにはそんな実態ですか、真相ですか、そんなものはわからず、ここ2、3年頑張れば、どうにかこうにか対等の資格で和睦ができるくらいに考えていまして。大谷さんが初めて私どもの店に現れた時にも、確か、久留米がすりの着流しに二重回しを引っ掛けていたはずで。けれども、それは大谷さんだけでなく、まだその頃は、東京でも防空服装で身を固めて歩いている人は少なく、大抵普通の服装でのんきに外出できた頃でしたので、私どももその時の大谷さんの身なりを別段だらしないとも何とも感じませんでした。大谷さんはその時お一人ではございませんでした。奥さんの前ですけれども、いや、もう何も包み隠しなく洗いざらい申し上げましょう。旦那はある豊島女に連れられて店の勝手口からこっそり入ってまいりましたのです。もっとももうその頃は私どもの店も毎日表の戸は閉めっきりで、その頃の流行り言葉で言うと閉店開業というやつで、ほんの少数の馴染み客だけ勝手口からこっそり入り、そうしてお店の土間の一席でお酒を飲むということはなく、奥の6畳まで電気を暗くして大きい声を立てずにこっそり酔っ払うという仕組みになっていまして。またその豊島女というのは、その少し前まで新宿のバーで女給さんをしていた人で、その女給時代に筋のいいお客を私の店に連れてきて飲ませて、私の家の馴染みにしてくれるという、まあ、蛇の道は蛇という具合の付き合いをしておりまして。その人のアパートはすぐ近くでしたので、新宿のバーが閉鎖になって女給をよしましてからも、ちょいちょい知り合いの男の人を連れてまいりまして。私どもの店にもだんだん酒が少なくなり、どんなに筋のいいお客でも飲み手が増えるというのは、以前ほどありがたくないばかりか、迷惑にさえ思われたのですが、しかしその前の4、5年間、随分派手な金遣いをするお客ばかり、たくさん連れてきてくれたのでございますから、その義理もあって、その豊島の人から紹介された客には、私どもも嫌な顔をせずお酒を差し上げることにしていたのでした。だから旦那が、その時その豊島の人、あきちゃんと言いますが、その人に連れられて裏の勝手口からこっそり入ってきても、別に私どもも怪しむことなく、例の通り、奥の6畳間にあげて焼酎を出しました。大谷さんはその晩はおとなしく飲んで、お勘定はあきちゃんに払わせて、また裏口から2人一緒に帰っていきましたが、私には奇妙にあの晩の大谷さんの変に静かで上品な素振りが忘れられません。魔物が人の家に初めて現れる時には、あんなひっそりした初々しいみたいな姿をしているものなのでしょうか。その夜から私どもの店は大谷さんに見込まれてしまったのでした。